けましておめでとうございます。
ちょっと
私は実は年末にですね、桜チャンネルの、討論会、それから朝までの生テレビの討論会に行きまして、その総合の主要なテーマの一つが北朝鮮問題、そこで出られた方たち と、大きく見てることとか感じてる、まあ、考えてること、情勢認識が全部違うんだと思いまして、で、まあ、その後1月に10日近く韓国に行ったんですが、その間に山崎拓議員の訪問調というのがあってですね、まあ、傍聴するのかもしれないなというのは前から思っていたんですけど、それはまあちょっと後で言うんですけども、驚いたのは扱いが大変大きかったそうですね。なんであんなに大きな扱いになるのかなということと、まあ、年末に感じた、まあ、有名な論客の人たちが考えている朝鮮情勢と私が考えていることと随分違うということが共通するようなと思っていまして、まあ、そういう話をちょっと今日はしたいと思っているんですが、つまり今の安倍政権がやっている、拉致問題の取り組みというのが、効果を上げているのか、ということなんですね。あるいはもう少し大きなことを言うと、拉致問題だけではなくてですね、安倍政権、そしてブッシュ政権が昨年、北朝鮮のミサイル発射、核実験に対して、まあ、強い制裁ということで臨んだわけですけれども、それが実際、効いているのか、あるいは北朝鮮の核ミサイル武装は既成事実としてなってしまって効いていないのかということですね。で、山崎さんはテレビのように出られて、効いていないと、うまくいってないと、で自分としては格の穴を開けたんだとかですね、今まで過去にも圧力では被害者は帰ってこなかったけれども、総理が二度訪朝したときには帰ってきた、過去の経験から言うと対話の方が効果を上げたんだということを、まあ、話されているわけですね。で、私たちはここにも書いてあるように、制裁の圧力で全ての拉致被害者を救出しようと他にも、言ってるわけですね。まあ、で実際に去年、まあ、ミサイルと核ということが契機でありましたけれども、拉致問題も明記された制裁がかかったわけですね。それに対して、いや、効果がないと、話し合いをこちらから、どころに行ってですね、誰が出てくるかもわからないようなので、誰と会ったかも公開できないような話し合いを求めていくような段階なのかと、まあ、いうことについて、お話をしたいと思っているんですが、一言で言いますと、まあ、ここでは何回も申し上げてきているんですが、制裁は効いてるんです。辛くなってきたのは向こうなんですね。それともう一つは、日本政府はかつてない、拉致問題に対する、取り組む体制を作ったんだね。今でもその体制が、その体制が出てくるのが本格的に今動き始めたという段階ですね。その体制ができたということと、制裁がかかったということが2つ、ちょうど同じ時期にできて、かなりの 効果を上げているということがあって、もちろん向こうがその効果が上がっている制裁に対してどう判断してどういう動きを見せるのかということは、ボールが向こうにあるわけですから、何月何日にこれからこういうことを起きますというふうには簡単には言えませんけれども、かつてないほど、全員禁止制の近づいてきていると、明かりが見えてきたとか、トンネルの先に明かりが見えてきたとかいうことを申し上げたと思うんですけど、私はその考えは全然変わってないんですね。ところが世の中は、安倍政権になっても何も覚えてないと、中山さんたち補佐官は開店休業でやることがなくて困ってるとか、週刊誌なんか読むとですね、そういうことが書いてあるんですが、なんでそんなに認識の違いがあるのかなというふうに、まあ、思いまして、そこのことを少しお話し、しようと思っているんですが、まず今のことに入る前にですね、じゃあ5人が帰ってきた時のことをお話ししたいと思うんですね。なぜ5人が帰ってこれたのかと、だからなぜ金正日がラジオを認めたのかというんですね。山崎さんは小泉総理が言ったからだから自分の本で言ったんだと思うんですけど、フェミアにこちらから出向けば、申請するのかということなんですが、ここでも何回も申し上げていますけれども、外務省の田中局長がうまく北朝鮮と裏交渉をしたからではなくて、核問題でブッシュ政権が北朝鮮がジュネーブ合意、そして NPT 条約、韓国との非核化宣言という約束を破って、パキスタンから技術を導入して核開発を続けているという決定的な証拠を握ったと、それを背景にして、悪の枢軸の演説もあり、圧力を強めていたと。その圧力に対してどう逃れるかという彼の戦術の一つが、小泉政権をブッシュ政権から引き離すということで、つまりブッシュ政権のテロとの戦争のターゲットになってしまったと。ブッシュ大統領は2000年の1月の一般投票演説で悪の数字と言っただけではなくて、テロとの戦争のゴールは2つあると言って、1つ目はテロリストに裁きを下すこと、テロリストの基地を叩き潰すことだと言いましたけれども、2つ目のゴールはテロ政権から大量破壊兵器を取り上げることです。で、そのテロ政権の代表として3つの国を挙げたんです。金正日から大量破壊兵器を取り上げるということが戦争の目標なんだと言ったんです。それが2002年で1月の段階です。その頃、実は田中局長のラインで秘密交渉が進んでたんです。ところが田中局長はアメリカにその秘密交渉の進展を一切秘密にしてたんです。アメリカは金正日から核兵器を取り上げる、核ミサイルを取り上げることを戦争の目標に設定して圧力を強めていたときに、その金正日と秘密交渉をしている同盟国の日本政府は一切アメリカに言わなかったということが進んでいましたから、向こうからすると日本はアメリカと足並みが乱れていると、アメリカは金正日政権を攻撃、まあ、軍事攻撃したり、あるいは経済制裁、経済封鎖をする場合に日本の協力なしにはできない。在日米軍基地から発信するわけですし、経済制裁をする場合にも日本も協力しなければできない。ところがその日本がアメリカと歩調を合わせていない。これは相手に隙があるというふうに思われたわけですから、彼は自分の政権を守るために、日米を離間接することができると考えて、田中局長との交渉を続けていたわけです。 つまり、まあ、この例えば何回も申し上げてますけれども、小泉さんや田中さんは金正日の方向を見て交渉してたわけですね。自分たちと金正日の交渉がうまくいってると思ってたけれども、実はこの時間にブッシュ大統領が今後を持って見えるわけです。金正日から見ると、接近してきている田中さんや小泉さんの後ろにブッシュ大統領が出ているわけです。ブッシュ大統領の今後を交わすためには、この日本がブッシュの側に行かないでこちらに来させることがいいと。大きな枠組みがあったわけで、拉致問題を話をすれば、うまく話をすれば彼らが拉致を認めたのか、話だけで認めるんだったらプロなんですね。まあ、そこが基本的に金正日政権をどう見るかというところの違いですし、あるいは冷戦時代以降の、まあ、社会主義政権、共産党一党独裁政権をどう見るかということですけども、基本的に共産党の一党独裁政権の政策を開発するためには外部から強い圧力をかけるべきないんです。今まで歴史的にそうだったんです。外部から強い圧力をかけて、でその圧力に対してちゃんと条件をつけてかけるんです。これをやめなさいと。これをやってる限りはこういう圧力が続きますよということをするということしか、まあ、彼らは唯一論者ですし、共産主義というのは目的のためには方法を選ばないと。約束を破ってもいいんです。嘘をついてもいいんです。テロをしてもいいんです。自分たちが正義だ、絶対的な正義が自分たちであるというのみですから、そういう宣言と交渉するときは力を背景にして約束を守らなければこういう不利益がいけますよ。日本の主権侵害をしているんだら、それを元に戻さなければこういう不利益が生き続きますよということを言って、あることについて具体的に要求をするという要求は具体的になりましたよね。しかしその具体的な要求は絶対変えないで、それを向こうが聞かなければ圧力を強めていくという形でしか彼らとコミュニケーションが取れない。対話の圧力と言いますけど、実は圧力も対話なんです。やめなさいって言ったらいいんです。悪いことをしてるならやめなさいということですね。取引ではなくて要求だって。で、まあ、田中さんなり、山崎さんなりは日本はお金を持ってる、お金を持ってるんです。彼らはお金が欲しいんだと。だから、で、日本は過去の生産ということでお金を払う義務があるんだと。だからそのお金をちらつかせて、彼らと我々との共通利益を得ることができるという考えがあるわけですけども、それも大変甘い考えだと思います。金正日政権が5人の被害者を返すときにお金が欲しかったならば、先払いができる。そんな甘くないです。韓国の大統領が、訪朝したときは先払いだったんです。現金で4億5000万ドル。入金が確認されて初めて言うんです。日本は、現金を払ってないんです。現金を払うという約束の平壌宣言は書きましたけれども。もちろん、現金が欲しかったこと自体は間違いないんです。しかし、5人を認めるというときにですね、人質を先に返してお金は今後交渉で国交正常化の後払いますと紙1枚で出すのか。金正日政権はそんな甘い政権じゃない。何しろ認めたわけです。それは、つまり、認めれば何か自分に利益があるんではなくて、認めないと大変不利益になる。認めないと大変不利益になると判断したときに初めて今までやってた政策を少し変える。で、その状況がブッシュ政権の旧 権地域のテロの後、テロとの戦争をする、テロとの戦争のターゲットに禁止の道の核武装が置かれたということ。その状況の中で起きたわけです。まあ、手前味噌になってしまうかもしれませんけど、私は 9.17 で小泉総理が行く前にマスコミのインタビューなどに答えて、何かことが動くかもしれない。動くとすれば、金正恩政権がアメリカの圧力をどれくらい切実に考えているかだと。アメリカの圧力をどれくらい切実に考えているか、効果に比例して、拉致問題が動くかどうかは決まるだろうというふうにコメントをしていたんです。それはブッシュ大統領の演説を読んでたからです。戦争のターゲットになったということは大変なことだというふうに、私でも思うんだから、金正恩氏はもっと思ったらいい。で、その後、そしてもう一つですね、あの時、2002年の9月は、実は韓国が選挙の年だったんですね。2002年の9月の段階では、保守党が勝つだろうという見通しだったんです。金大中政権はあれで終わりで、モミョン政権ではなくて、ハンナラ党の李海祥政権ができるだろうという見通しが強かったんですよ。それは12月にならなきゃわからないんですけども、そうなると、日本もアメリカの側についたらば、金正恩氏は完全に孤立することになるんです。アメリカが強行、テロとの戦争のターゲットに平壌を向けて原稿を要したときに、韓国がもう一度、韓米同盟を重視する政権に変わる可能性が高まって、もちろん必死で韓国の国内でも工作は作りましたけども、絶対勝てるという断言できるような状況ではなかったんです。そして、そういう時に日本の方から裏交渉をして、その裏交渉を交渉すること自体、政府が交渉すること自体、我々は政府が交渉すべきだと今言ってるわけですから、否定するものではありませんし、秘密交渉というのは外交交渉であるものだと思いますけれども、核問題という重大な問題があるときに、同盟国であるアメリカに秘密にしてやる交渉というのは何かというか絶対うまくいかないわけです。表になったときにアメリカは反対するから、じゃあアメリカと金正恩の間で日本はどちらにつくのかというと、アメリカにつくというのは当たり前なわけですね。そういう状況があって動いたという見方をするならば、今は日本も一緒になって、拉致問題、核問題、ミサイル問題で金正恩政権が誠実な対応をしないならば、彼らを苦しくできるという体制を組むことができた。彼らが態度を変えれば、制裁は少し緩くなりますし、最終的に全被害者を返して核ミサイル開発を やめれば、北方成長の交渉に入るでしょう。もちろん北朝鮮の内部の人権問題という普遍的価値観から我々は忘れていけない問題がありますから、そう簡単ではないでしょうけれども、条件が満たすことができれば、彼らは圧力を弱めることができるわけです。しかしその条件を全然満たさないで、今も年辺の 5000kW の原子炉には燃料棒が入っていて、この瞬間もプルトニウムの生産が続いているわけです。北朝鮮の核兵器は1年間に 核兵器に使われる原料のプルトニウムは1年間に大体原爆2発分か3発分ぐらい増えてるの。今もそうです。ですから、彼らはやめろということをやめてないどころか、公然と増やしてるわけですね、原爆を。ですからアメリカは禁止の日から原爆を取り上げることが戦争のゴールだと言っている政権が今も続いているわけです。2002年の9月の金正日政権が 感じてたの強い圧力が今も続いてる。そして、何回も申し上げてますけど、一昨年の9月以降、いよいよアメリカは北朝鮮の犯罪行為を厳しく取り締まるという形で北朝鮮から核ミサイルを取り上げるための強い圧力行使に入ったわけです。で実はですね、あくまで7年になるので出ていて思ったんですけど、田原総一郎さんとかそういう人たちがですね、私に対して、いやアメリカはこの間の中間選挙で民主党が負けたと、それでイラクでは今泥沼だと、いつ治安が回復できるか分からないと、だから北朝鮮情勢までもう力が回らないんだと、だから日本だけが強い圧力をかけても日本が孤立してしまって、結局北朝鮮も核武装もアメリカを容認して、拉致問題は全然解決しないで終わってしまうんじゃないですかと、どう思いますかという挑発的な質問を受けたんですが、東大の菅なんとかなんていう、あの人がなんか嬉しそうにそんなこと言ってましたけども。